広報津南、新潟県津南町、2016年4月20日号、ナンバー658、1ページ、表紙。表紙の写真。例年、早咲きになる沖ノ原の残球桜を、季節外れの雪が降った翌日、4月12日、に撮れた一枚です。さすがに、シャッターを押す手がかじかみました。写真の説明。表紙一面が桜の淡い色に包まれ、中央に斜めに長く伸びた一本の桜の枝が大きく写っています。枝の先に淡い桃色の花びらが幾重にも重なり、房になった桜が二つ、綿帽子をかぶったように雪がかぶさっています。右下にはサーモンピンクの筆字で、縦書きに名残雪と書かれています。写真終わり。2ページ、熊本時間。熊本地震に関連した写真が4枚載っています。熊本県では断水、土砂災害や家屋の倒壊など甚大な被害があり、被災者支援、ライフラインの復旧のために、自衛隊や DMAT、消防隊が活動中です。また、全国からも支援の手が差し伸べられています。写真終わり。平成28年、熊本地震の義援金を募集しています。熊本県と日本赤十字社では、平成28年4月14日に発生した熊本地震によって被害を受けられた被災者を支援するための義援金を募集しています。平成28年6月30日まで。本庁は過去に中越大震災や長野県北部地震など大きな災害を経験しましたが、その都度全国から多くのご支援をいただき、被災者をはじめ全町民が復興への勇気を取り戻すことができました。同じ大規模災害を受けた被災地として、この災害で被災をされた方々の生活再建を支援するため、町民の皆さんのご協力をお願いします。熊本県を通じて募金する場合、口座名、熊本地震義援金、熊本県知事、蒲島郁夫、口座番号、肥後銀行県庁支店、普通預金1639261、熊本銀行県庁支店、普通預金3012170、銀行または信用金庫窓口からお振り込みください。日本赤十字社を通じて募金する場合、日本赤十字社で義援金の募集を行っています。銀行振込または郵便振替、郵便局、ゆうちょ銀行をご利用いただけます。詳しくは、日本赤十字社のホームページ、http://www.jrc.or.jp/contribute/28/をご確認ください。なお、今月は津南時間をお休みさせていただきます。3ページ。広報津南。ナンバー658。4月20日号。目次。コンテンツ。フューチャーズ。4ページ。特集。平成28年度予算。8ページ。今春の人事異動について。10ページ。各種住宅補助事業、建設課。11ページ。平成28年度、調整功労者表彰。 3歳児検診で虫歯のなかった子。12ページ、この冬を振り返る積雪記録。写真が5枚あります。写真の説明。1、陣馬下の毘沙門天祭りで巻かれるお餅などを受け取ろうと、子供たちが上を見上げて手を伸ばしています。2、津南町訪問看護ステーションと書かれた車のドアの部分が写っています。3、津南町スポーツ少年団の入団式でユニフォームを着て一列に並んで入場行進をしています。4、笹沢少年消防クラブが受賞した表彰状です。5、津南中学校の入学式で胸にリボンをつけた新入生が退場するところです。写真終わり。レギュラーズ。8ページ。見て、知って、得をする河原版。13ページ。津南街角スケッチ。14ページ。つなごうプロジェクト。地域おこし協力隊だより。15ページ。病院祭時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。16ページ、こんにちは地域包括支援センターです。17ページ、はーい、保健師です。健康づくり、アラカルト。18ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう。津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信。ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信。戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは、総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から7ページ、特集、平成28年度、津南町当初予算の概要。新年度の予算編成にあたり、これまでに引き続き、財政の健全性を保ちながら、子育て、教育、福祉の充実、地域経済の進展、一層の住民負担軽減を柱とした、強くてどこよりも優しい津南づくりに向けた、予算編成を行いました。予算の規模は、一般会計予算が対前年比 10.4% 増の75億300万円、国民健康保険や下水道、病院事業などの特別会計と合わせた総額は対前年比 6.47% 増の134億7052万円となりました。主な重点施策は、先の通りです。総務費、公共施設等総合管理計画の策定、公共施設を状況把握し、更新・長寿命化のための管理計画を策定します。ふるさとづくり開発推進事業、ふるさと納税事務委託による特産品の PR、地域おこし協力隊の増員、長野県北部地震による地殻変動のための地籍補正調査。民生・衛生費。津南商工社の増改築設計及び駐車場拡大工事。ジオパークガイド養成・主要サイト整備。スポーツ関係事業等の業務委託。NPO 法人タップへ委託。 民生衛生費、障害者福祉施設建設事業、地域活動支援センターの建設をします。不妊治療費助成金、妊産婦医療費助成、医学生等就学資金貸与、子ども医療費助成、町立津南病院への運営費補助、農林水産業費、認証米作付け補助、小水力発電所管理、農業用導水路を活用した小水力発電による売電及び施設管理、農地維持や資源向上のための多面的機能支払い交付金事業、商工費、ニューグリンピア津南整備事業、土木費、住宅改修補助、上限20万円。詳しくは河原版10ページをご覧ください。町営住宅、みゆき町大船団地の建て替え工事。財政運営は依然として厳しい状況ですが、職員定数の適正管理による人件費削減や、経費削減を徹底し、最小の経費で最大の行政効果を図ってまいります。町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。平成28年度予算の概要は、町ホームページの関連情報からご覧いただけます。お問い合わせ先、総務課企画財政班。歳入、一般会計、75億300万円の内訳。用語の説明。自主財源。町が自主的に収入とすることができる財源。3項目あります。1、徴税。町が独自で課税、徴収することができる税金で、町民税、固定資産税、軽自動車税など。2、諸収入。延滞金、預金利子、雑入などの他の科目に含まれない金額。3、繰越金。前年度から今年度へ持ち越した金額。依存財源。国や県から交付される財源や調剤。5項目あります。1、地方交付税。全国の市町村が標準的な行政運営が行えるように国から町に交付されるお金。2、調剤。公共施設の整備など、長期間にわたって利用でき、多額の経費が必要なものの財源に充てる町の借入金。3、国庫支出金。特定の事業に対して国が町へ交付するお金。4、県支出金。特定の事業に対してその財源の一部を県が支出するお金。5、地方消費税交付金。地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で安分し、町に交付するお金。グラフ。グラフの説明。目的別歳入を表した円グラフです。歳入全体が自主財源と依存財源に分けられています。自主財源は全体の 24.5%、依存財源は 75.5% です。それぞれの内訳を項目、金額、全体に占める割合の順に読みます。自主財源の内訳、徴税、10億2135万円、13.6%、繰入れ金、3億4316万円、4.6%、繰越金、1億5000万円、2.0%。諸収入、1億1225万円、1.5%。その他、2億1229万円、2.8%。依存財源の内訳。地方交付税、30億6500万円、40.9%。調剤、9億4950万円、12.7%。国庫支出金、 7億9274万円、10.6%。県支出金、5億8792万円、7.8%。地方消費税交付金、1億7956万円、2.4%。その他、8923万円、1.1%。グラフ終わり。歳出、一般会計、75億300万円の内訳。用語の説明、9項目あります。1、民生費、高齢者、障害者、乳幼児に対する福祉など、安定した社会生活を保障するための経費。2、教育費、小中学校の施設や、教育、公民館、社会教育など、教育関係の経費。3、農林水産業費、農林業の振興や土地改良事業などに使われる経費。4、衛生費、健康の維持増進や環境整備など、健康で衛生的な生活を維持するための経費。5、総務費、自治振興、広報、戸籍、住民票、選挙、統計など、役場運営の全般的な経費。6、土木費、道路や河川の維持管理、整備などの経費。7、交際費、町の借入金の元金や利子を支払うための経費。8、消防費、広域消防への負担金や消防団の運営にかかる経費。9、商工費、商工業の振興、観光の振興にかかる経費。グラフ、グラフの説明。目的別歳出を表した円グラフです。項目、金額、全体に占める割合の順に読みます。民生費、17億7177万円、23.6%。土木費、16億1970万円、21.6%。農林水産業費、8億4750万円、11.3%。総務費、7億1088万円、9.5%。衛生費、7億778万円、9.4%。教育費、6億3868万円、8.5%。交際費、5億3144万円、7.1%。消防費、3億3384万円、4.5%。商工費、2億5045万円、3.3%。その他、9096万円、1.2%。グラフ終わり。対前年比、伸び率。表。表の説明。会計区分ごとに、平成28年度予算額、平成27年度予算額、対前年比パーセントの数字が表されています。上から順に読みます。一般会計、平成28年度、75億300万円。平成27年度、67億9600万円。対前年比 10.4%。特別会計、事業会計、国民健康保険特別会計、平成28年度、12億9996万円。平成27年度、13億3061万円。対前年比、マイナス 2.3%。後期高齢者医療特別会計。平成28年度、1億1066万円。平成27年度、1億1525万円。対前年比、 -4.0%。 介護保険特別会計、平成28年度18億1066万円、平成27年度16億4820万円、対前年比 9.9%。 簡易水道特別会計、平成28年度1億3993万円、平成27年度1億3152万円、対前年比 6.4%。 下水道事業特別会計、平成28年度3億9383万円、平成27年度3億8357万円、対前年比 2.7%。 農業集落排水事業特別会計、平成28年度2億9836万円、平成27年度2億9322万円、対前年比 1.8%。 病院事業会計、平成28年度19億1412万円、平成27年度19億5389万円、対前年比-2.0%。 特別会計事業会計、計平成28年度59億6752万円、平成27年度58億5626万円、対前年比 1.9%。 合計平成28年度134億7052万円、平成27年度126億5226万円、対前年比 6.5%。 表終わり。一般会計予算を町民一人当たりで計算すると73万5300円。平成28年4月1日現在の人口1万204人で換算。表、表の説明。歳出の項目ごとに町民一人当たりの金額が示されています。順に読みます。民生費173,635円、教育費62,591円、農林水産費83,056円、衛生費69,363円、総務費69,666円、土木費158,732円、交際費52,081円、消防費32,717円、商工費24,545円、その他、議会費、労働費等、8,914円。表、終わり。ふるさと納税、前年度比50倍の1億6000万円集まる。昨年度、ふるさと納税制度を活用し、寄付いただいた額は、総額で1億6000万円、前年度比50倍になりました。また、寄付の件数も4500件を超え、こちらも前年度比100倍を記録。昨年10月から、ふるさと納税のサイトをリニューアル。その影響もあり、寄付の件数、金額ともに、前年度と比べ大幅にアップしました。ふるさと納税は、寄付した人がその活用法について選ぶことができます。今年度は、いただいた錠剤を希望に沿った形で使わせていただきます。ふるさと納税でよく選ばれる人気の特産品ランキング。第1位、お米。第2位、アスパラ。第3位、スイートコーン。実に納税いただいた方の6割以上が選んでくださったお米。特に、 津南町認証米の人気が高く、2位3位も津南の美味しい野菜に興味を持ってもらっていることが分かりました。都道府県別寄付額ランキング。第1位、関東甲信越 61.1%。第2位、関西 16.2%。第3位、東海 10.5%。首都圏からの寄付が全体の約6割を占めました。使い方選択ランキング。町長に任せる 31.9%。 子育てのしやすい町づくり 22.9%。 風土、文化、自然の保護 15.8%。 いただいた錠剤は寄付してくださった方が使い道を選択できます。ご寄付いただいた返礼の品も、津南ブランドをより強くしながら、その品揃いを充実していきます。品揃いについては、詳しくは、ふるさと納税のホームページ、カタログをご覧ください。津南町を応援してくださる、町外、県外の方へ、積極的に PR していきます。予算、ふるさと納税のお問い合わせ、総務課企画財政班、電話 765-3112。 写真、写真の説明、津南町ふるさと納税返礼品カタログの表紙と中の見開きの3枚の写真です。津南のうまい酒、津南の新鮮野菜、ビーフなどが載っています。写真終わり。
8から9ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが5項目と、囲み記事が1項目あります。1、年金生活者等支援臨時福祉給付金、高齢者向けの支給について、1億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、臨時福祉給付金が支給されます。対象者、給付基準日、平成27年1月1日において、次の1、2、および3に該当する方。1、津南町の住民基本台帳に登録されている方。2、平成27年度、市町村民税均等割が課税されていない方。3、平成29年3月31日までに65歳になる方。昭和27年4月1日以前に生まれた方。ただし、次の場合は除きます。平成27年度、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族、生活保護制度の非保護者。給付額、対象者1人につき3万円。申請手続き、該当になると思われる方に、4月中旬に町から申請書類を送付しています。支給対象と思われる方で、申請書類が届いていない場合は、福祉保健課までご連絡ください。受け付けた申請書を審査し、申請日の翌月末に申請書に記載した指定口座に入金します。申請受付期間、平成28年4月15日から7月15日。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。2. 肩骨体操指導者を募集します。肩骨体操指導者養成講座のご案内。町では、壮年・高齢者向け健康づくりのために、肩骨体操教室を町内30会場で行っています。今後も各地区の肩骨体操教室を充実し、
ますます町民の皆さんの健康づくりを応援していきたいと思います。そこで、健骨体操指導者の養成講座を、先の通り実施します。指導者として活動してみたい方、また健康づくり事業に関わってみたい方は、下記担当まで申し込みください。不明な点や詳細については、お問い合わせください。内容、健骨体操の実際と教え方など、期間5月19日木曜日から7月28日木曜日、週1回、木曜日半日、全11回コース、講師、有限会社エリアドゥ、健康運動指導士、関口陽子先生、実施会場、総合センターまたは津南町役場、参加費無料、対象者、町内にお住まいの方で、教室運営、おおむね週1回半日に協力いただける方、お申し込み締め切り、平成28年5月9日月曜日、担当福祉保健課健康班、電話765-3114。3、長生学園水墨画クラブ、春の水墨画展の開催について、津南町文化センターにおいて、長生学園水墨画クラブの春の水墨画展が開催されます。個性豊かな作品や力作ぞろいの展示会ですので、たくさんの皆さんのご来場をお待ちしております。展示期間、4月29日金曜日から5月8日日曜日、午前9時から午後8時、展示会場、津南町文化センター3階和室、お問い合わせ、津南町公民館、電話765-3134。4、イクネット津南、地域部会よりお知らせとお願い。毎月10日は挨拶の日、19日は育の日、育の日の育はカタカナ、カッコ、育の日、育の日の育は教育の育、として町ぐるみの子育てを推進しています。町内の幼児と小中学生を合わせて約1000名の子宝です。津南の未来を開く子どもたちをみんなで守り育てるために力をお貸しください。家庭だけでなく、地域住民が子どもたちに声をかけることこそ、社会性の芽を育て、心身の成長を助けます。今年度は、毎月、広報津南のカレンダーに、挨拶の日と育の日を記載します。挨拶の日には、ちょっと玄関先に出て、登下校の子どもたちに声かけをしていただけると、街の雰囲気が一段と明るくなるのではないでしょうか。育の日は、ノーテレビデーや、早寝早起き、朝ごはんなどに関する取り組みの強化デーです。子供がいるご家庭では、テレビを見ない日への挑戦にご協力ください。この日は、テレビ以外の団らんやお手伝いができるといいですね。5、応急手当講習会開催のお知らせ。十日町地域消防本部では、地域の救命率向上を目指し、毎月、応急手当講習を開催しています。会場、十日町地域消防本部、3階講堂、救命入門コース1、日時、5月19日木曜日、6月28日火曜日、7月8日金曜日、8月9日火曜日、9月9日金曜日、11月9日水曜日、12月9日金曜日、2月9日木曜日、午後7時から8時30分、内容、心肺蘇生法 AED の取り扱い、救命入門コース2、日時7月7日木曜日、8月10日水曜日、10月7日金曜日、午後7時から9時、内容、心肺蘇生法AED の取り扱い、異物除去、止血法。普通救命講習1、日時、 7月9日土曜日、10月8日土曜日、1月28日土曜日、午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED の取り扱い、異物除去、止血法。上級救命講習、日時12月10日土曜日、午前8時30分から午後5時15分。内容、心肺蘇生法、AED の取り扱い、異物除去、止血法、傷病者管理、外傷の応急手当、搬送法。お申し込み、お問い合わせ、十日町地域消防本部、電話 757-1558、またはホームページ http://www.tokamachi-koukei.jp/。 なお、毎月お知らせ版、我が家の生活カレンダーに掲載します。囲み記事、津南ひまわり広場で結婚式を挙げてみませんか。カップル必見、新郎新婦大募集。50万本のひまわり畑の真ん中で結婚式を挙げてみませんか。今年の新郎新婦を大募集します。国際ホテルブライダル専門学校の学生がお二人のご要望をお聞きし、ここでしかできない斬新で素敵な演出を企画します。プロデュース費用も無料。ぜひご応募ください。条件1、結婚していて挙式がまだのカップル。2、結婚する予定があるカップル。3、上記の条件で開催日に合わせられること。開催日、平成28年7月31日日曜日予定。応募方法、お問い合わせください。応募締め切り、平成28年5月16日月曜日。お問い合わせ先、ウィッシュ国際ホテルブライダル専門学校、電話 025-290-5600。 8から10ページ、下段、今春の人事異動。役場病院の人事が次のように発令されました。退職、3月31日付、総務課長、小野塚仁、建設課長、石橋良一、議会事務局長、丸山義松、税務町民課長、村山郁夫、福祉保健課健康班長、藤野木恵美子、建設課上下水道班長、大平重則、教育委員会障害学習班長、板場裕二、税務町民課町民班長、板場真美、ひまわり保育園長、富澤一子、小鳩保育園長、桑原悦子、北部保育園長、中澤美智子、ひまわり保育園主任保育士、山田幸子、津南病院歯科医長、西村康義、津南病院管理部維持班長、鈴木隆一、津南病院総看護師長、樋口博子、津南病院病棟看護師長、広瀬陽子、津南病院外来副看護師長、石澤博子、津南病院病棟副看護師長、久保田恵子、津南病院病棟副看護師長、市川智子、津南病院主任臨床検査技師、椿田恵子、津南病院主任臨床検査技師、江村京子、津南病院準看護師、石澤千代子。新採用、4月1日付、税務町民課主事、緑川義也、福祉保健課主事、原義恵、福祉保健課主事、城沢千恵、地域振興課主事、中澤智也、建設課主事、中澤義樹、 建設家技師小林亮、若葉保育園保育士島田彩奈、中津保育園保育士山田真希、津南病院臨床検査技師富井咲子、津南病院看護師富澤恵梨香。内部異動4月1日付班長級以上。総務課長熱和弘、議会事務局長村山翔吾、税務町民課長上村栄一、建設課長柳沢康義、福祉保健課健康班長高橋正史、総務課総務班長鈴木正人、建設課土木班長鴨井栄一郎、地域振興課商工観光班長石澤久和、総務課企画財政班長保坂照久、税務町民課税務班長鈴木正臣、税務町民課町民班長五十嵐誠、福祉保健課福祉班長笠巻優子、教育委員会子育て教育班長滝沢康弘、教育委員会障害学習班長滝沢直樹、建設課上下水道班長涌井昇、ひまわり保育園長小島真子、北部保育園長鈴木美奈子、小鳩保育園長大島勝子、中津保育園長石橋恵子、若葉保育園長津畑玲子、津南病院総看護師長福原律子、津南病院病棟看護師長笠巻真理子、津南病院病棟副看護師長鳴海真理子、津南病院病棟副看護師長柳沢さと子、津南病院外来副看護師長本田博美、津南病院管理部維持班長涌井正直、町内の小中学校に転入された教職員の皆さんをご紹介します。継承略、括弧内は全人口、ただし十日町県域以外は全人市町村。上郷小学校、教頭、小堺香織、かっこ倉俣小。教諭、大島翔太、かっこ長岡市。養護教諭、高野真理、かっこ震災用。足ヶ崎小学校、主事、田村智美、かっこ南魚沼市。津南小学校、教諭、阿部則子、かっこ下城小。教諭、佐藤智美、かっこ三条市。教諭、吉田泉、かっこ南魚沼市。教諭、小林泉、かっこ刈羽村。教諭、佐藤義行、かっこ新西洋。津南中学校、教諭、大口玲子、かっこ水沢中。教諭、佐藤正幸、かっこ水沢中。教諭、海瀬栄、かっこ南魚沼市。教諭、村山太郎、かっこ村上市。教諭、藤田譲、かっこ柏崎市。教諭、新井健、かっこ新西洋。10ページ、建設課よりお知らせ。土木班、電話 765-3116。 お知らせが3項目あります。1、住宅改修補助事業。町では次の通り、住宅改修補助と被災住宅改修補助事業を実施します。対象者、津南町民で調整等の滞納がない人、補助を受ける住宅に居住する所有者、過去に補助金を受けていない人、ただし補助金交付申請日において 満70歳以上の方、または中学生以下の方がいる世帯においては、過去に10万円の満額を受けた人でも、再度対象者となります。対象工事、住宅の改修・改築工事、及び下水道つなぎ込み工事等、門や塀、庭園、電化製品等は対象外です。対象工事が他の補助金、もしくは助成金、または保険給付金の対象とならない工事、施工業者、工事費等の条件、町内に本社、もしくは営業所を有していて、営業している法人、および個人の業者が施工する工事、対象工事費が税抜きで20万円以上である。11月30日水曜日までに金額が確定できる工事、補助率・補助限度額、対象工事費の 20%、 1000円未満切り捨て、限度額10万円、ただし対象者の正し書きに定める世帯は限度額20万円。申請期限、6月30日木曜日、工事をする前に申請してください。原則、工事着手前に申請していただかなければ、補助を受けられません。2. 国設住まいづくり支援事業。町内在住者が住宅を国設住宅に新築、増改築、屋根改良する場合に対象になります。補助金の額、対象となる工事費、上限250万円を基準とし、対象工事費に 0.264 を乗じて、融雪式・耐雪式は3分の2を乗じた額、上限44万円、落雪式・高床落雪式は2分の1を乗じた額、上限33万円、ただし、融雪式・耐雪式の要援護世帯は6分の5を乗じた額、上限55万円、落雪式・高床落雪式の要援護世帯は3分の2を乗じた額、上限44万円。申請方法、補助金の申請書は工事着手前、最低1週間前、提出してください。なお、対象住宅の集落の区長・総代から同意を得ていただく必要があります。申請期限、10月31日月曜日。なお、必ず工事着手前に申し込みください。補助対象内容、融雪式・屋根融雪施設に要する全体工事、落雪式・屋根部分の国設化に要する経費、落雪高床式・屋根及び高床部分1メートル以上の国設化に要する経費、ただし床下部分が居住面積に参入されるものは除きます。耐雪式 3.5 メートルの積雪に耐える国設化に要する経費、その他過去に国設住居協調整備事業や国設住宅普及促進事業の補助金を受けた方は対象外です。 3. 木造住宅の耐震診断料を補助します。昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の耐震診断をされる方を対象に、診断料の一部を補助します。耐震診断方法、津南町耐震診断士登録制度により登録された診断士により行います。診断にあたっては、壁材等を剥がしたりすることはせず、主に内外観、建物の形状、壁量、壁の材質、建物の劣化状況等により診断します。補助後の自己負担額、一律1万円。申請期限、9月30日金曜日。 補助対象者丸1、次のいずれにも該当する住宅、併用住宅を含むを所有者、津南町内の個人所有の一戸建て住宅、現在居住している住宅、昭和56年5月31日以前に着工した住宅、住宅の主要な部分が木造の住宅。丸2、税金等の滞納がない人。11ページ、平成28年度、町政功労者。町では町政の進展に多大な功績があった方を、町政功労者として表彰しています。今年度はここに紹介する3名が、4月8日に開催された嘱託員会議で表彰されました。おめでとうございました。自治功労、井林康夫さん、12の期、津南町議会議員として3期12年、町政の発展のため尽力されました。自治功労、根津勝之さん、赤沢、津南町議会議員として3期12年、町政の発展のため尽力されました。消防防災功労、石沢勲さん、大赤沢、30年の長きにわたり、消防団員としてよくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。3名の方の顔写真が掲載されています。3歳児検診で虫歯のなかった子。3歳児健康審査で虫歯のなかったお子さんは次の方々です。住所、氏名の順に読みます。11月26日実施、米原、藤木カリナ、上加陽、太田博樹、赤沢12区、関谷由美、赤沢13区、島田風斗、足ヶ崎24区、内山玲奈、中深見第二、反目二子。1月8日実施、正面住宅団地、川田俊也、割野一区、小林文吾、三幸町、小山亜子、鹿渡り、吉野瑠香、鹿渡り神殿、石沢歩、ソリ21区、石田あやめ。3月10日実施、12の木2区、中沢安里、宇の木、宮沢ほのか、正面3区、山田達明、割の1区、和久井春人、陣場下4区、福原あやり、大割の1の3、和久井達平、大割の2の2、小島相馬、大割の2の6、小林美宇、押し付け、中島なさ、中深見第一、田中美香。津南町の3歳児の虫歯、津南町の3歳児虫歯有病者率は、例年県平均より高い数値で推移していますが、平成26年度は 10.9%、県平均 13.9% と県平均よりも低く、県内で4番目に低い数値となりました。津南町は対象者が少なく、数値が変動しやすいですが、今後も虫歯のない子が増えるよう、各ご家庭での虫歯予防の取り組みをお願いします。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話、765-3114。 12ページ、この冬を振り返る。表、津南町役場観測所の降雪積量。日付、1日の降雪、累計降雪量、積雪、午前9時の順に読みます。単位はセンチメートル。12月18日、1日の降雪10、累計降雪量10、積雪午前9時10、19日5、15、10、20日0、15、 7、21日、0、15、3、22日、0、15、0、23日、0、15、なし、24日、0、15、なし、25日、0、15、なし、26日、2、17、2、27日、26、43、26、28日、19、62、42、29日、27、89、63、30日、36、125、60、31日、1、126、55、1月1日、5、131、55、2日、0、131、46、3日、0、131、40、4日、0、131、32、5日、0、131、26、6日、0、131、20、7日、0、131、6、8日、5、136、10、9日、2、138、7、10日、0、138、7、11日、15、153、20、12日、7、160、22、13日、4、164、24、14日、1、165、21、15日、4、169、24、16日、0、169、20、17日、5、174、24、18日、0、174、22、19日、8、182、26、20日、9、191、34、21日、23、214、54、22日、24、238、68、23日、23、261、80、24日、2、263、70、25日、41、304、94、26日、13、317、85、27日、0、317、76、28日、0、317、66、29日、5、322、66、30日、26、348、80、31日、2、350、75、2月1日、7、357、76、2日、1、358、72、3日、22、380、86、4日、0、380、76、5日、3、383、72、6日、0、383、60、 7日14日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、20日、21日、22日、23日、0、494日、60日、12日、0、494日、60日、15日、1、494日、60日、15日、1、494日、91日、24日、24日、25日、26日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日、29日、30日、31日、32日、33日、34日、35日、36日、37日、38日、39日、40日、41日、42日、43日、44日、45日、46日、47日、48日、49日、50日、51日、52日、53日、54日、55日、56日、57日、58日、59日、60日、61日、62日、63日、64日、この冬の最高積雪。 20日、例634、16、21日、例634、11、22日、例634、6、23日、例634、4、24日、例634、2、25日、8、642、8、26日、例642、2、3月27日、例642、小節日。表終わり。例年にない小節、最高積雪は2月18日に記録した1メートル4センチ、累計降雪量も昨年の3分の1ほど。1日の降雪量とは、1日24時間で降った量を計測します。役場の観測所では、9時、12時、15時の3回測り合計しています。積雪量とは、初雪から小雪まで一貫して一つの積雪計で測ります。また、雪自体の重みにより、降雪時も傘が減る可能性があります。累計降雪量とは、あまり聞き慣れない累計積雪量ですが、初雪からの降雪量をもとに、溶けて消えた分も含め足し上げた積雪量です。写真2枚。牧下地内の同一地点で撮った写真が並べられています。1枚は平成28年2月10日、もう1枚は平成27年2月4日です。今年の写真には雪崩防止柵の上に雪はほとんどありませんが、27年の同じ時期にはたくさんの雪が積もっています。写真終わり。
13ページ、津南街角スケッチ。ニュース1、これからも地域の防災活動の力に。3月30日、有料少年消防クラブ指導者表彰。5年前の県境地震を機に、地域の防災力向上と地域の活性化を目的に設立された笹沢少年消防クラブが、消火訓練、防災マップの作成など地域の防災活動に積極的に貢献しているとして、消防庁長官より優良な少年消防クラブとして表彰されました。写真。町長に受賞報告をしたクラブメンバーと関係者。写真の説明。クラブの制服姿の12名と上村町長を含めた9名の集合写真です。最前列の2人の児童が表彰状の入った盾を開いて持っています。写真終わり。ニュース2。入学おめでとう。4月7日、町内小中学校入学式。小春日和から一転、雨模様の中、町内では小学校中学校の入学式が行われました。足ヶ崎小学校では7人の新入生が先輩の演奏に圧倒されていました。写真。入学を祝い、4から6年生による龍神太鼓の演奏が行われました。写真の説明。ステージ上には左右に1台ずつ大太鼓が置かれていて、その周りには両腕を真横に開いてバチを持った児童が4人ずついます。ステージの下にも10人以上の子供たちが太鼓を前にしてバチをかざしてポーズを決めています。全員がお揃いの法被姿です。その手前には姿勢を正して演奏を聴く1から3年生の後ろ姿が映っています。写真終わり。ニュース3。町民の皆さんの心と体を支える病院へ。3月30日、株式会社クリアウォーター津南様寄付金贈呈式。 4月6日、津南町訪問看護ステーション開所式。大手コンビニチェーンファミリーマートへ、津南の天然水を供給する三田町内に本社がある株式会社クリアウォーター津南様から、町へ200万のご寄付をいただきました。津南病院を起点に、4月に開所した津南町訪問看護ステーションの公用車として、車両を購入させていただきました。寄付をいただいた株式会社クリアウォーター津南本田社長からは、創業している地元へ還元することを目標に、続けられるようにこれからも社員一丸となって頑張っていく、という力強いお言葉を、また鍵を受け取った坂本委員長は、津南は広い、足を心配していたので、車をいただき本当にありがたい、と謝辞を伝えていました。写真2枚。1、町長と病院長へ寄付の目録を手渡す本田利則社長と社員の皆さん。写真の説明。左から坂本委員長、上村町長、本田社長と他3名の集合写真です。上村町長と本田社長は、お二人で目録に手を添えています。2、寄贈いただいた車の色は、水をイメージしたネオンブルーメタリック。写真の説明。ドアに津南町訪問看護ステーションと書かれた車と、坂本委員長、担当看護師1名が写っています。写真終わり。ニュース4、交通指導員、新児童を見守る。4月8日、上郷小学校。町内の各小学校で初登校日を迎えた4月8日、通学路に計7人の津南町交通指導員が交通安全を呼びかけながら、児童が安全に道路を横断できるよう見守りました。この活動は、津南町の子供を交通事故から守るという趣旨のもと、初めて行われた試みです。写真。上郷小学校前にて児童を見守る涌井隊長、右。滝沢副隊長、左奥。写真の説明。宮の原地内の横断歩道を手を挙げて渡る5名の児童が写っています。遠くには校舎も見えます。写真終わり。14ページ。つなごうプロジェクト。みんなでつなん編集会議。先月のコラムでも紹介した雪国つなんだより。もうご覧になりましたか？つなん町観光協会にも置いていますので、興味のある方は手に取ってみてください。雪国つなんだよりは、主に表参道のネスパスや首都圏のイベントなどで配布しています。冊子を手に取ってくれた方からは、よくできている、津南に行ってみたくなった、など評判は上々。これを作ったのはプロではなく、地域住民だと聞くとさらにびっくりされます。よくできているという評価をいただく理由の一つは、住民が作った冊子だから、住民ならではの目線があって面白いということだと思います。もう一つは、それに加えて、ちゃんと読み手の目線になって編集させているということでしょう。情報発信の場合、往々にして作り手の思いが先行してしまいますので、この読み手の目線になるというのは、極めて難しいことです。でも、人に情報を届ける以上は、とても大切なことでもあります。それは、伝えると伝わるの違いと言ってもいい。最近はインターネットで個人が簡単に情報発信できる時代ですが、個人で何かを伝えようとするときでも、それがちゃんと伝わる情報になっているか、ちょっと引いて確認してみるというのは、これからますます大事になってくるでしょう。津南町情報発信アドバイザー、藤野健。写真。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も
随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsnnan 写真の説明。テーブルの上にページを開いた雪国つなんだよりが3冊少しずつずらして置かれ、その一番上には表紙を上にした1冊が斜めに置かれています。写真終わり。地域おこし協力隊だより。わらにまつわる話。シャッシャッシャッシャシャッシャッシャッシャッシャ、何の音かわかりますか？縄ないをする音です。とてもリズミカル。一定の動きで藁が縄になっていく様子はまるで魔法でも使っているかのよう。一見簡単そうに見えますが、これがとっても難しいのです。私はこの冬、津南藁工芸会で藁細工を教えてもらっていました。師匠たちのなった縄は太さも均一で頑丈。一方、初心者の私がなった縄は太さもまちまち、引っ張ると切れてしまう始末。草履、すっぽん、ペットボトルホルダーと作り方を教えてもらいましたが、やはり縄がきれいになえないと出来上がりもいまいちということが身をもってわかりました。またこの回では、藁細工を何十年もしている師匠ともいえるお父さんが、ここ数年で藁細工を始めましたみたいな初心者が新しいものを作ってくると、なしたと言って興味津々。オラも教えてもらうべ、とワクワクしているのです。この回では、上の世代の人から技術を学ぶという一方的なやりとりではなく、いろいろな世代の人が互いにアイデアを出し合い、今を生きる自分たちが暮らしの中で使うものを作り出していました。そんな双方向的な関係が自然にあるのです。すごいクリエイティブな場だな、そしてかっこいい。そんな雰囲気がこの回にはありました。次の冬まで回はお休み。ちょっと寂しいです。写真2枚。1、写真の説明。すっぽんを作っている手元を写した写真です。2、細くなった縄を数本寄り合わせて太い縄にする途中のものを平らなところに少し広げておいた写真です。写真終わり。15ページ。病院祭事記。高齢者の肺炎。総看護師長、福原律子。肺炎とは肺に炎症が起こる病気ですが、主に細菌やウイルスの感染が原因です。高齢者の死因の上位に肺炎がありますが、その多くが食べる力が衰えて、いつの間にか誤嚥性肺炎を引き起こしていることもあります。誤嚥予防で一番大切なことは、口の中を清潔に保つことです。歯と歯茎、舌の手入れを丁寧に行い、うがいで口の中の細菌を取り除き、清潔にすることが大切です。私たちが毎日噛んで飲み込むこと、食べることが健康を支える大切な力です。超高齢社会になりつつあり、歩ける、話せる、考えられる、食べられるという力をいただき、健康長寿を伸ばしていきたいものですね。年金コーナー。国民年金保険料の納付について。国民年金被保険者のうち、現金で納付されている方は4月初旬に1年度分の納付書が送られます。年度途中で60歳となられる方は誕生日の前日の属する月の前月分までです。納付の方法は、現金納付、納付書を使って金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。口座振替、 クレジットカード納付、電子納付があります。なお、まとめて前払いすると割引が適用されるのでお得です。納付期限は、納付対象月の翌月末日と定められています。納付対象月の翌月末日と定められています。納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、忘れずにお納めください。年金相談をご利用ください。役場は国民年金窓口のため、厚生年金の請求や各種手続きについては、6日待ち年金事務所へのご案内が多くなります。遠くまで手続きに出かけるのが大変な場合は、近くで開設される年金相談をぜひご利用ください。専門の担当が対応いたします。津南町役場、毎月第3木曜日、10時から16時。十日町クロス店、毎月第2、第4木曜日、10時から15時。いずれも先着順の予約制ですので、次のお問い合わせ先に電話を入れてご予約ください。詳しいことやご不明な点はお尋ねください。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話、025-716-0802、クロステン相談予約、税務町民課町民班、役場相談予約、電話、025-765-3113、健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4300日、板葉清、辰野口。1300日、志賀春信、船山。900日、久保田夏、小下がり。700日、和久井和子、割野。板葉木恵子、辰野口。500日、高橋明子、船山。300日、島田美佐、赤沢。滝沢翔子、決闘。滝沢翔子、神決闘。藤野木幸、秋成。穂坂義雄、大井平。200日、板場元井、割野。100日、枠井取り、愛吉。主な運動、ラジオ体操、踏み台昇降、肩骨体操、水中運動、ほか。議会コーナー。実施された行事、3月23日、十日町地域広域事務組合臨時会。24日、第2回臨時会。29日、3市町村議会連携協議会幹事会。4月、1日、十日町地域広域事務組合新庁舎会長式。5日、県町村議長会議長会議。6日、第3回臨時会。6日、全員協議会。8日、調整事務嘱託委員会議。9日、津南町スポーツ少年団入団式。14日、津南町建築協議会総会。18日、津南町学術文化スポーツ奨励賞表彰式。19日、調整学園開園式。今後予定されている行事、4月22日、農業改良会議、産業建設常任委員会、津南町身体障害者互助会総会、23日、津南町農協総代会、27日、十日町地域救急ステーション開所式、十日町地域消防本部 庁舎竣工式。28日、県内視察、総文福祉常任委員会。諸葛事業、平成27年度、成果巡視、産業建設常任委員会。28日から、韓国与寿市、陶磁器祭り。5月、10日、全員協議会。16ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター 765-5455。 それって虐待なんですか？高齢者虐待について。イラスト、津南町認知症見守り支援マスコット任国庫。イラスト終わり。高齢者虐待は身近な問題です。最近、高齢者の人権を侵害する高齢者虐待が増え、テレビなどでも話題となっています。高齢者虐待は悪意を持って虐待しているとは限りません。介護をしている家族が心も体も疲れてしまって追い詰められ、その結果自覚のないままに虐待をしてしまっていることも少なくないのです。高齢者虐待は誰にでも起こりうる身近な問題なのです。虐待には5つの種類があります。皆さん、虐待と聞くと、殴るなどの暴力を想像しませんか？高齢者虐待防止法では、介護者や施設従事者などによる次のような行為を高齢者虐待と定義しています。囲み。身体的虐待。叩く、つねる、殴る、蹴る、ベッドに縛り付ける、身体拘束など。心理的虐待。子供扱いする、罵る、悪口を言う、無視する、など。介護、世話の放棄、放任。食事を与えない、入浴させない、劣悪な住環境の中で生活させるなど。経済的虐待。日常生活に必要な金銭を渡さない。年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用するなど。性的虐待。本人を恥ずかしめる性的な行為、わいせつな行為の強要など。囲み終わり。本人のためにが虐待に。どうして虐待が起こるのでしょうか。それは多くの人が虐待という自覚もなく、高齢者のためにと思ってやっているからです。しかしその中には虐待につながることもあるのです。良くない対応として。言ったようにできないので、つい手が出たり、怒鳴ったりしてしまう。良いことと悪いことを分かってもらうために叩いたりしている。高齢者が話しかけても、無視してしまう。認知症により、徘徊して危ないので、部屋から出さないようにしている。経済的に苦しいので、病院に行くことを制限している。高齢者の介護は考える以上に大変です。介護者自身が心身ともに疲れ切り、追い詰められることで虐待が発生してしまうこともあります。介護は長期にわたるため、家族だけで頑張っても限界があります。無理をせず、様々なサービスや制度を利用して、介護者の負担を軽減するようにしましょう。高齢者の権利を守る。高齢者の権利を守る方法の一つとして、成年後見制度や日常生活自立支援事業があります。成年後見制度とは、認知症などにより適切な判断をすることが難しくなった人の預貯金の管理、財政管理や日常生活上の様々な契約など 心情看護を本人に代わって後見人が支援します。高齢者が不利益を被ったり、悪徳商法の被害者となったりすることを防ぎ、権利と財産を守ります。日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会の事業で、福祉サービスの利用の支援や、日常的なお金の出し入れの支援、大切な書類の保管などを行っています。制度の詳しい内容についてのお問い合わせは、地域包括支援センターまでご連絡ください。17ページ。はい、保健師です。今月は大平ゆかり保健師。日差しが強くなる時期です。紫外線対策は万全に。暖かくなり、風が心地よく感じられる季節になりました。これからは畑仕事やレジャーなどで、外に出る機会が多くなります。日差しも徐々に強くなり、紫外線を浴びる機会が増える時期です。紫外線は私たちの目には見えませんが、太陽光の一部です。紫外線には、カルシウム代謝に重要な役割を果たすビタミン D を合成するなど、体に良い働きもありますが、浴びすぎると健康に悪影響を及ぼすと言われています。紫外線が関係していると考えられている病気には、次のようなものがあります。急性の影響、日焼け、皮膚の炎症、水疱など、紫外線角膜炎、免疫力低下など、慢性の影響、シワ、シミ、良性腫瘍、皮膚がん、白内障、翼状片など、これらを予防するためには、紫外線の特徴を知り、紫外線を浴びすぎないように予防策を講じることが大切です。特にお子さんは、紫外線の影響を受けやすいと言われているので注意しましょう。紫外線は場所や季節、時刻、天候などによりその量が変化します。一般的に次のような特徴があります。紫外線量の特徴。日本では6月から8月が最も強い。正午を挟む数時間が強い。標高が高いほど強い紫外線が届く。雪や砂の上は反射により強くなる。これらを踏まえて、季節や時刻を考えて屋外での活動を行うことで、紫外線を浴びる量を少なくすることができます。また、紫外線を浴びることが避けられないときは、紫外線を浴びすぎないように対策をしましょう。紫外線対策。日陰を利用する。日傘や帽子をかぶる。衣服で覆う。UV カットのサングラスをかける。日焼け止めを使う。近頃は様々な紫外線対策グッズも販売されています。上手に利用しながら一年を過ごしましょう。健康づくりアラカルト。すべての人に感謝、そしてありがとう。船山神殿、月岡和明さん、59歳。49歳でパーキンソン病を発病。私はパーキンソン病になり、役所を辞めました。病気のため、体が思うように動かない私のことを、何も言わず見守ってくださった皆さんに感謝しています。特に私の夢を叶えてくれた妻に、そして家族に感謝しています。夢だった食堂をオープン。この先どれだけ体が動くのかわからないのに、念願だった食堂をオープン。周りの人たちは一年持てば良い方だと思っていたようでしたが、開店し丸4年になります。開店当時はメニューも少なく、これじゃダメだと言われましたが、今では食事のメニューも50以上になり、何を注文したら良いのかわからないと言われるようになり、嬉しい限りです。店は町場から離れたところにあり、客数の少ないのも事実ですが、体のことを考えると、 私にはちょうどいいのかもしれません。開店後、難病と戦う調理人ということで、テレビに出させていただきました。旧中津小学校の特別講師として、テレビにも出演。発病後、私の病気がどのように進行しているのか、撮影が行われました。すべての人にありがとう。55歳の時、DBS 手術、脳深部刺激療法を受けました。脳の特定の部位に電極を挿入し、脳を電気刺激する治療法です。そのため、今の私はサイボーグです。脳の刺激をする電圧が合わなくなり、今年に入り2週間ほど入院して機械の調整をしてきました。それまで1年半くらい話ができなかったのですが、刺激を変えたら一発で言葉が口から出るではないか。嬉しかったです。私のために努力していただいた病院のスタッフとドクターに感謝します。それから私のことを見守ってくださる方々に、ありがとうと私の声と言葉で言いたいです。ありがとう。写真。メニューの表示も月岡さんの手書きです。写真の説明。店内のテーブルに片肘を少しかけて座っている月岡さんの写真です。後ろの壁には一面にたくさんの品書きが一枚一枚きれいに並べて貼られています。写真終わり。
18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、4月、うずき。今月の一冊、世界で一番貧しい大統領のスピーチ、草場よしみ編、中川学ぶ絵、長文社。世界から注目を集めたムヒカ大統領のスピーチを子どもたちへ伝えるための絵本。新年度となりました。環境が変わった方も多いのではないでしょうか。無理をして体調を崩さないよう気をつけて新年度頑張ってまいりましょう。さて、記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、世界で一番貧しい大統領として有名なムヒカ前大統領が来日されましたね。給料の9割を貧しい国民へ寄付をして、自分自身は古い服を着て、古い車に乗り、大統領の仕事をしていたそうです。今では世界的に有名ですが、有名になるきっかけは、今月の一冊で紹介する絵本にもなった、環境問題について開催された国際会議でのスピーチでした。今の豊かさを維持したい先進国と、先進国同様に豊かになりたい発展途上国、両者の折り合いがつかず会議は難航。そんな中、誰も注目していなかった小さな国の大統領がスピーチを始め、大量生産、大量消費、お金のために働き続けることが幸せなのかと各国に問いかけたのです。物の豊かさではない。人間の幸せという生きることの本質を問いかけ、各国の代表から拍手喝采を浴びました。また、貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ、とも言っています。環境問題について解決する日は来ないかもしれませんが、ムヒカ前大統領のように、生きることの本質を見失わずに人生を送れば、もっと幸せな生活ができるかもしれませんね。紹介した絵本の他にも、ムヒカ前大統領の本がありますので、図書室でぜひ手に取ってみてください。第58回子どもの読書週間、4月23日から5月12日まで、第58回子ども読書週間です。今年の標語は、四角い本に丸い心です。もし、図書室に読みたい本がなくても、他館から無料で取り寄せができますので、この機会にいろいろな本を読んでみませんか？お知らせ。図書室業務の担当が4月から風巻玲子に変わりました。お気軽に 声をかけてください。よろしくお願いいたします。休館日、4月25日月曜日、5月30日月曜日。3月の新着図書、大人の本。ミリオンセラー、嫌われる勇気続編。幸せになる勇気。岸見一郎著、ダイヤモンド社。移住者を増加させるには、シリーズ田園回帰3、小田切徳美著、農産漁村文化協会。新潟県で活動していた盲目の女性たち、御瀬菊井と春、川野くすみ著、鉱脈者。子供の本、雪の力で未来を開く。空から宝物が降ってきた。伊藤義臣著、順報社。相川佐渡金銀山八犬伝。紙芝居黄金の山。新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室。震災で消えた小さな命点より、僕は海になった。宇佐作、苦悶出版。その他、寄贈本含め43冊が新着となっております。ペンリレー、挫折を乗り越えて、山田恭平さんから村山隆弘さん、十日町市。紹介する本、アヒルの空、日向武史著、出版社、講談社。アヒルの空という作品は10年以上連載が続いているバスケットボール漫画です。この作品に出会った時、自分は中学生で主人公は高校生。いつの間にか主人公と同い年になり、今はもう随分と年上になりました。それでも登場人物たちの成長や失敗、数多くの後悔などに心が揺さぶられる作品です。アヒルの空はバスケ漫画なのに、主人公のいる高校はまともにバスケができるような環境ではなく、ようやく試合にこぎつけても当然負けます。おそらく勝った試合より負けた描写の方が多いんじゃないかと思います。また試合や練習といった部活のことだけでなく、登場人物たちの家庭の問題や過去のトラウマ、恋愛や学校生活の後悔、挫折を乗り越えるものと、乗り越えられなかったものなど、様々なストーリーが細かく描かれている漫画です。挫折を乗り越えて少しだけ強くなってまた挫折。試合に負けて少し成長してまた負ける。折れた骨が少し太くなる。そんな風に成長していく登場人物たちを見ていると、日々感じる、小さな後悔や不満、うまくいかないことも、自分を成長させてくれるきっかけだと思えて、ちょっとだけ気が楽になります。アヒルの空の言葉で、今日も練習、明日も練習、そんな当たり前な毎日を繰り返して僕たちは成長する。当たり前を積み重ねると特別になる、という言葉があります。最初、この言葉を見たときは学生でしたが、今は社会人、日々の仕事がルーチンワークのように感じることがあると、この言葉を思い出して、自分も少しずつ成長するために、日々勉強をさせてもらっています。次は、小林優太さんをご紹介します。津南の文芸、短歌、砂丘。酔いどれの我が歩みゆく夜の道、放うつ寒風、心よく受け。酔いどれの我が歩みゆく夜の道、放うつ寒風、心よく受け。山本浩一。朝焼けが朱色に染まる空を見て、ふるさとのメロディーおのずと浮かぶ。嵐、ふるさと。朝焼けが朱色に染まる空を見て、ふるさとのメロディー、おのずと浮かぶ。椿恵子。引き取り手、亡きランドセルの一つずつ、積まれトラックは走り去りたり。 東日本大震災から5年。引き取り手なきランドセルの一つずつ、積まれトラックは走り去りたり。貝沢恵子。ここよりは一歩も前に進めぬと、幾度も思い日々を暮らしぬ。ここよりは一歩も前に進めぬと、幾度も思い日々を暮らしぬ。関谷育子。ゆらゆらとスカイランタン浮き上がり、座るるごとく夜空に通し。津内雪祭り。ゆらゆらとスカイランタン浮き上がり、座るるごとく夜空に通し。恩田久美子。阿子と共に生きみしゆえか、顔と腕の我が筋肉の翌日いたし。娘の出産。阿子と共に生きみしゆえか、顔と腕の我が筋肉の翌日いたし。丸山直子。岸の木の枝をしずるる雪いまし、時の光って池の藻に落つ。岸の木の枝をしずるる雪いまし、時の光って池の藻に落つ。小野寺常世。ところどころ写真剥がるるアルバムの台紙に目立つ糊の塊。ところどころ写真剥がるるアルバムの台紙に目立つ糊の塊。高橋春江。厄年の人らと共に天下せり、己は米寿のけじめとなすべく。厄年の人らと共に天下せり、己は米寿のけじめとなすべく。内山菊。母我の弁当で知る季節感を、こら言いくれき母の幸せ。母我の弁当で知る季節感を、こら言いくれき母の幸せ。尾身初恵。介護度2の認定受けてそのショック、足の震えの山ず我おり。介護度2の認定受けてそのショック、足の震えの山ず我おり。滝沢勝恵。真夜中にふと浮かびたる歌一首、夜明けとともに消えてしまいぬ。真夜中にふと浮かびたる歌一首、夜明けとともに消えてしまいぬ。風巻京子。よみがえる郷愁のごと夕映えは、雪の荒野をしばし染めたり。よみがえる郷愁のごと夕映えは、雪の荒野をしばし染めたり。鈴木綾子。雪し人の結ぶ絵にしに、その妻と、こと我と言ってあるがに語る。雪し人の結ぶ絵にしに、その妻と、こと我と言ってあるがに語る。萩原光之。長生学園。朝日さす障子に鳥の影移り、春の兆しに心ぬくめり。朝日さす障子に鳥の影移り、春の兆しに心ぬくめり。富澤きみ。立春となりて柔らぐ隙間風、余韻残して過ぎ去りゆくも。立春となりて柔らぐ隙間風、余韻残して過ぎ去りゆくも。柳沢千代。延々と雪を固めて提灯を、立てし国道ぬくもりともす。津南雪祭り。延々と雪を固めて提灯を、立てし国道ぬくもりともす。島田正幸。故人。施設日と我が誕生日祝うなり、贈り物、寿司、華やかなりき。施設日と我が誕生日祝うなり、贈り物、寿司、華やかなりき。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、3月。啓蟄や牛引き出して日に当てる。啓蟄や牛引き出して日に当てる。都州。お披露目の子猫くわえて来たりけり。お披露目の子猫くわえて来たりけり。ふさよし。豪の者十の人行き二月陣。 豪の者、十の人行き、二月人、地根を。枝先に粒光らせて、この目雨。枝先に粒光らせて、この目雨。さだ。生きてると電話来る日や暖かし。生きてると電話来る日や暖かし。麗子。片栗の花を残して移り住む。片栗の花を残して移り住む。スイカ。よ捨て人ならぬやそじの流しびな。よ捨て人ならぬやそじの流しびな。とし子。病室の窓17時冷やしのぶ。病室の窓17時冷やしのぶ。とげつ。片かごの花咲く頃や腰のくざ。片かごの花咲く頃や腰のくざ。当選。春どなり妻の内職父として。春どなり妻の内職父として。よしじ。風心地クリアに立ちてネギ刻む。風心地クリアに立ちてネギ刻む。たえ。残雪や水まんまんと渋み川。残雪や水まんまんと渋み川。森人。街灯に雪舞い降りる夜半かな。街灯に雪舞い降りる夜半かな。久子。春めくも続く柳に猫もいず。春めくも続く柳に猫もいず。三重。20ページ、生き生き大好き津南町、健康の確認していますか？1年に1回、町民検診で健康管理を。皆さん、毎年検診を受けていますか？津南町の特定検診の受診率は 59.5% と、県平均よりも高いです。年代別では、40から50歳代の受診率が低く、血圧や血糖値の異常所見者が増加している年代に、検診を受けていただけていない現状があります。検診を受診することで、生活習慣病を早期に発見できます。特定検診は、毎年受けることが健康な毎日につながります。健康だから2年に1度受けるや、忙しくて検診に行く時間もないという声を時々聞きます。一度検診を受けて問題がなかったからといって、数年間安心というわけではありません。毎年検診を受けていただくことで、数値が悪化していないか、前年度との違いを確認して、生活習慣を改善することが、生活習慣病の予防につながります。検診を受けている人の医療費は、受けない人の約半額です。特定検診の受診の有無と生活習慣病の治療費については、検診受診者が11,577円、検診未受診者が27,835円と、検診未受診者の方が16,258円も高く、生活習慣病の治療費がかかっています。検診を受けていると早期に発見できるため、医療費も安く済みます。健康に自信がある人ほど体の異変を見逃しやすいです。生活習慣病は自覚症状が出にくく、症状が出た時にはすでに重症ということも少なくありません。健康だから検診を受けないではなく、健康の確認をしにぜひ検診にお越しください。忙しい人ほど検診を受けてください。忙しいからと検診を受けないでいると、気づいたら深刻な状態になっていることもあります。そうなったら仕事どころではありません。健康だからこそ仕事を続けられます。自身の体を大事にしてください。検診を受けっぱなしになっていませんか？検診は病気の危険因子があるかどうかを見ていくものです。 検診結果で精密検査が必要と言われた方は、病気の危険因子が何か詳しく見てもらうことが必要です。病気が潜んでいるかもしれないという不安から受診したくないと思いますが、精密検査を受けることで安心できると思います。精密検査が必要になった場合は、必ず受診をしてください。日々の健康管理がこれからの生活を豊かにしていきます。毎年春が来たら、今年も検診に行かねんねなぁと思っていただけると嬉しいです。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。21ページ、タップで行こう、つながりで人づくりとまちづくり、子ども育成事業、小学生の放課後を支援する活動を行っています。少子化で近所に遊ぶ友達がいないため、テレビやゲームで遊ぶことが多い子どもたち。また、不審者問題や交通事情の影響で、昔より外で思い切り遊ぶことができず、現在の子どもたちは遊ぶ仲間や場所などの環境を失っています。この指遠までにおいでよ。子どもたちが安心して遊べる環境づくりを目的に、全町の小学生を対象に行っています。内容は、体育館での集団遊びや屋外遊びです。たくさんの友達と関わることで、挨拶やルールを学び、みんなで活動することの楽しさを味わってほしいと考えています。放課後クラブで待ってるよ。放課後クラブでは、茶道など文化的な教室や遊ぶ科学、楽しむクラフトなど子どもが興味を持つような教室もあります。バーチャルの世界ではなく、実際にさまざまなことが体験できる環境を整え、子どものやってみたいという気持ちを応援しています。なお、詳しいことについては各小学校を通じて配布してありますチラシをご覧いただくか、タップ事務局までお問い合わせください。クアハウス水泳教室のご案内。幼児水泳教室、対象年中年長児の初心者。時間10時15分から11時15分。児童水泳教室、対象1年生から6年生。コース1初心者、2クロール。時間11時30分から12時30分。共通事項、会場クアハウス津南プール。期間5月14日から毎週土曜日、10回または20回コース。料金、10回コース1万400円、20回コース1万7700円。なお、クアハウス会員は10回コース500円、20回コース1000円引きです。お問い合わせお申し込み、クアハウス津南、電話 765-3711。園児・児童には学校を通じてチラシを配布しています。タップ事務局、電話 765-5776。ファックス 765-3596。津南石造物散歩227。つまり石仏の会。分析、桑原和井。山伏の元祖、縁のおずむ。昔から日本では神々が住まう霊地として山を崇める山岳信仰がありました。山の神は狩猟、採集を生業としていた時代では獲物や収穫物を与えてくれる場所でした。また日々の暮らしになくてはならない水や稲作に必要な水を与えてくれるものとして、水も信仰の対象とされてきました。その後、いつ頃からでしょうか。山には死後、霊が住まう高いであると考えるようになりました。そして、自分たちの祖霊が山の神と一体化し、子孫に豊穣をもたらすとともに、守護してくれると信じられるようになりました。仏教が日本に渡来してからは、山に入って修行する宗教者が現れるようになりました。 そのことが今昔物語集に見えます。山深いところに寺院を建て、そこで修行する僧侶の伝統的修行が今も続いています。山の自然そのものを修行の場として修行を積み、超自然的な力を得ることによって山を下り、麓で暮らす人々の病気の治療や雨乞いなど呪術的な活動を行いました。その一人が葛城山を中心に活躍した縁のうずぬ、縁の行者です。津南町にも山岳信仰の証として山の神の石仏が9体建立されていますし、縁のうずぬの石仏も9体建立されています。その他に山岳信仰を示す石仏も50体を超えます。縁のうずぬの像様は頭に長い頭巾をかぶり、ひげを長く伸ばし、手には尺杖を持ち、高足田を履き、岩座に腰掛ける老僧の縁の行者の姿です。山伏の元祖とされる縁のうずぬは、修験道を実践する修験者、山伏たちの間で神変大菩薩の尊称で厚く信仰されています。修験道とは、日本古来の山岳信仰をベースに、外来の仏教や道教の影響を受けて平安時代に体系化された宗教です。前に書きましたが、修験道は山中での修行を通して超自然的な力を獲得し、その力で呪術的な活動を行います。縁のうずぬは7世紀後半に現在の奈良県を中心に活躍していた実在の人物です。写真、津南町小島、縁のうずぬ、縁の行者。写真の説明、道端に先の尖った石塔があり、その前に腰掛けるように高下駄を履いた縁のうずぬのレリーフが彫られています。写真終わり。22ページ、農業委員会の窓。息子と一緒に家族経営。家族経営協定調印式。家族経営協定とは、経営計画や生活設計、役割分担や就業条件、労働時間、報酬、休日などのルールを取り決め、文書化することによって、自覚と責任を促し、経営と暮らしの向上を図ることを目的としています。津南町では、平成8年から毎年家族経営協定に立ち会っており、現在まで48家族が協定を継続しています。後継者の就農を機会に、2月16日に家族経営協定を調印したのは、大島さんと村山さんの2家族です。両家族とも後継者である息子さんが就農し、家族経営協定を結ぶことになりました。大島さんご家族、貝坂は、長男である明さんが昨年4月から就農し、畑作部門を明さんが、稲作をお父さんの実さんが行っております。村山さんご家族、12の木は、長男の周平さんが農業の専門学校を卒業し、戻ってくるタイミングに合わせての調印です。今後は畑作部門を周平さんが、稲作をお父さんの文夫さんが行っていきます。津南町農業委員会では、今後も農業の家族経営を応援していきます。我が家もやってみたいというご家族がありましたら、ご連絡をお待ちしております。津南町農業委員会、電話 765-5583。 農業委員会の主な動き、実施された行事、2月16日家族経営協定、25日第20回総会、3月25日第21回総会、4月7日企画会議。今後の行事予定、 4月25日第22回総会、5月25日第23回総会、28日農業体験。写真が2枚あります。1、家族経営の内容を見直し、家族一人一人が調印をしていきます。写真の説明、机を挟んで左側に2組の親子、右側に農業委員が座って、書類に印を押したりサインをしたりしています。2、家族経営を終えた大島さんと村山さん家族。写真の説明、第12回津南町家族経営協定調印式と書かれた横幕の前で、調停を終えた4人と、後ろに農業委員などの3名の方の記念写真です。写真終わり。大地に生きる小杉拓夫さん、八千ファームハイツ。新規就農5年目になりました。野沢菜3ヘクタール、雪下人参40R、秋人参20R、黒枝豆20R を耕作する畑作農家です。一人農業なので、繁忙期にはヘルパーさんに助けてもらって頑張っていきます。高品質な農産物を丁寧に作っていきたいと思っています。写真の説明、八千ファームファイツの前で、笑顔を見せる小杉拓夫さんです。写真終わり。
23ページ。アドアド通信。衣食住アドバイザーのアドバイス。春の味覚、雪下人参、ふきのとうを使ったレシピのご紹介です。農村地域生活アドバイザー、藤の木よき子、中深み。積雪が少なかった今年でしたが、春が来ました。自然の恵みに感謝し、春の味を堪能しましょう。雪下人参とリンゴのゼリー。お腹に優しい野菜のデザート。材料。雪下人参 100g。水 400cc。寒天パウダー 8g。リンゴ 150g。砂糖大さじ3。レモン汁少々。作り方。1. なるべく細かいおろし器で、皮をむいた人参とリンゴをすりおろし、鍋に分量の水と砂糖と人参を入れ、ひと煮立ちさせる。2. 1の鍋におろしたリンゴを加え、寒天パウダーを入れ、よくかき混ぜて、仕上げにレモン汁を加える。これをバット、または型に流し入れ固める。ワンポイントメモ、甘さ控えめなので甘いのがお好きな方は砂糖を足してください。写真の説明、出来上がったゼリーがお皿に並べられています。写真終わり。ふきのとう味噌のミニ春巻き、お酒のおつまみに。作り方。1. ふきのとう味噌を作る。2. ふきのとうは茹でて水でさらし、細かく刻み、水気を切る。好みの味に味付けする。3. 春巻きの皮を4等分にし、1を適宜入れて包む。4. これをこんがり揚げて出来上がり。ワンポイントメモ。ふきのとう味噌の詳しい作り方は、郷土料理集、伝えて残したい旬の味、昔懐かし津南のごっつぉ、6ページに掲載されています。なお、郷土料理集、伝えて残したい旬の味、昔懐かし津南のごっつぉは、好評につき、増刷され、地域振興課などで販売されています。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイト ナンバー22、三倉の風穴、土地の木原生林。三倉には二つの風穴があります。集落近くの風穴は、集落南側の高架の斜面下部、標高710メートルにあって、幅50メートルほどの範囲に広がっています。以前はその中央に三角小屋が建てられ、漬物や野菜の貯蔵に利用されていました。もう一つは、三倉集落の南方、金城山西側の滑落外下の裾、標高750メートルに位置します。冷気の吹き出し口周辺の気温は、一年を通じて1から3度程度で、夏季でも寒いと感じるくらいの冷風が出てきます。その冷風のために、新潟県内で唯一のエゾスグリ、雪の下かの低木、や、シウリザクラなどの寒冷地適応の植物が生育しています。氷河期に生育していた植物が残存している貴重なスポットです。周囲は土地の木を主とした巨木林で、面積はおよそ10ヘクタール、直径1から2メートル、高さ20メートルほどの土地の木が多数生育し、カツラ、アズサ、サワグルミ、ウダイカンバなどの高木が混成しています。直径2メートル以上の土地の木も点在し、新潟県内最大と言われる大土地の木、直径約 2.7 メートルを見ることができます。林床には両面シダ、オシダなど日陰で湿ったところを好むシダ類が繁茂し、一帯は原生的で優れた自然環境が残る貴重な場所です。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。 写真が3枚あります。1、金城山の裾野にある風穴。2、林野庁の森の巨人たち百選に選ばれている大土地の木。3、写真の説明。モデル4年金子千里さんが両手のひらをくっつけた中に土地の木の実を7、8個ぐらい持った上半身の写真です。吹き出しには、土地の木の実は苗場山麓で大切な食料だったので、昔は山の口と言って拾うにも解禁日があったんだって。現在も土地の木は私たちの暮らしと深く関わっていて、木材からコネ鉢などが作られ、花からは蜂蜜が取れるんだよ、と書かれています。写真終わり。24ページ、ナジョモン通信。春季企画展、縄文スパイラル、ノバ村上原野展。会期、4月23日土曜日から6月12日日曜日。岡山県の縄文造形家、村上原野氏が、縄文土器や文様からインスピレーションを受け作り出した野焼きの粘土造形作品をご覧いただきます。写真、制作中の村上原野氏。写真終わり。天然記念物、カモシカについて。カモシカは天然記念物に指定されていますので、見つけた場合は、遠くから見守りましょう。もし死亡しているのを見つけた場合は、速やかに教育委員会文化財班、電話 765-5511 にご連絡ください。放鳥されている時も同様となります。皆様のご協力をお願いいたします。写真、カモシカ。写真の説明。山の中でカモシカがこちらを向いて立っています。写真終わり。表、ナジョモンで 5月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日日曜日、10時から12時、火起こしと弓矢作り、500円、低学年から。10時から15時30分、勾玉作り、お好きな2時間、500円、低学年から。10時から15時30分、琥珀の勾玉作り、1000円、高学年から。13時30分から15時30分、縄文人の食を探る、探しに行こう、春の味、400円、低学年から。3日、祝日、10時から15時30分、縄文丸ごと一日体験、要予約、1500円、低学年から。10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年から。10時から15時30分、琥珀の勾玉作り、1000円、高学年から。13時30分から15時30分、ひょうたん細工、500円、低学年から。13時30分から15時30分、陶芸、湯飲み茶碗作り、800円、中学年から。4日、祝日、10時から12時、土器作り、500円、低学年から。10時から15時30分、勾玉作り、500円、低学年から。10時から15時30分、琥珀の勾玉作り、1000円、高学年から。13時30分から、15時30分、縄文人の食を探る、探しに行こう、春の味、400円、低学年から。13時30分から15時30分、草木染め、500円、低学年から。5日、祝日、10時から15時30分、本格安銀編み一日体験、1500円、中学年から。10時から15時30分、火起こし、10時、11時、13時30分、14時30分より1時間、300円、低学年から。13時30分から15時30分、縄文レリーフ作り、500円、低学年から。7日土曜日、9時から12時30分、三倉のカタクリトレッキングとバードウォッチング、要予約、500円、低学年から。8日日曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年から。15日日曜日、10時から12時、そば打ち、800円、中学年から。22日日曜日、9時から12時、ジオサイトで自然観察会、御霊の石落とし、要予約、500円、低学年から。29日日曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸寄り、1000円、中学年から。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。 大口聖也、貝坂、雄太さん、麻里さん、涌井優、正面住宅団地、匠さん、彩子さん、山本海、大有野、俊也さん、瞳さん、関谷宗介、宇和団、祐介さん、歩美さん、柳沢桃香、宇野木、吉典さん、奈々さん、熱結衣、宇和団、俊夫さん、郁代さん、末永くお幸せに、結婚、涌井隆弘さん、割野、金沢由真さん、十日町市、江村俊さん、陣馬下、田中ひとみさん、陣馬下。お悔やみ申し上げます。死亡。高橋正人さん、78歳、御霊。樋口初音さん、96歳、辰の口。中村増井さん、92歳、堂平。小林愛子さん、82歳、割野。高橋福さん、96歳、十二の木。石沢清さん、90歳、駒帰り。村山光良さん、85歳、宇和団。津畑実さん、82歳、宇和野。江村虎信さん、94歳、小島。中島房子さん、82歳、大井平。山田けさじさん、82歳、小志戸。佐藤夫妻さん、86歳、十二の木。福原貞さん、96歳、泊まる。丸山虎夫さん、90歳、大有野。石沢昭一さん、84歳、駒帰り。涌井昭二さん、65歳、正面。山田元さん、96歳、所平。鈴木和夫さん、73歳、陣馬下。小林菊江さん、97歳、寺石。村山純子さん、93歳、陣馬下。篠原三郎さん、87歳、泊まる。広報編集室。今回の地震により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。入学式シーズンですね。これからまた一年間、広報担当としてお世話になります。取材を終えて役場に戻ると、住民の方から一本の電話をいただきました。入学式で、顔見て思い出したよ。団球桜、来週あたり見頃だよ。週明けに行くと、言葉通りの満開。しかも、運よく季節外れの雪化粧まで。雪と桜、寒そうな絵ですが、でもなんだか、津南らしいと感じました。教えてくださった中子のおみさん、ありがとうございます。小島雄介。津南町の人口。4月1日現在、括弧内は前月比。人口1204。男4945。女5259。今月から外国人住民を含む数値を掲載します。世帯数3564。括弧マイナス2。転入28。転出86。出生5。死亡14。婚姻1。発行津南町役場。郵便番号949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡585。電話、025-765-3111、 代表。ファックス 025-765-4625。 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報つなん4月20日号を終わります。